悲しみと喜びと題して二宮恵牧師に詩のメッセージを取り継いでいただきます。
カッサ教会創立74周年記念礼拝にお招きいただきありがとうございます。カッサ教会は3月17日が創立記念日、74歳。また勝田保育園は3月18日が認可年月日、73歳。そして私は一昨日72歳になりました。お誕生日を無事迎えられたことを主に感謝いたします。ちなみに鈴木光牧師の誕生日は教会創立記念日の1日前の3月16日です。ですから、カスタ教会にとって3月16日、17日、18日、そしておまけの19日、ね、いろいろつながりがあります。嬉しいですね。このコロナ禍のもと、礼拝を休むという事態も起こり、なかなか会衆一同で賛美というわけには参りませんでした。しかし、暗いトンネルにおいた自粛生活も解除になり、こうして礼拝が再開できる喜びをともどもに味わいたいと思います。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。この聖句は年明けに与えられた御言葉です。苦しんでいる人、それは私だと思う方、多くいらっしゃるかと思います。そしてその多くの方が、自分一人がこんなに苦労を背負い込んでいるんだと思ってしまうのです。ところがですね、苦しんでいるのはあなた一人ではないのです。案外それに気づかないで、一人で全世界の苦労を背負っている。そういう気分になっています。愚痴の一つも言わなきゃいられないのかもしれません。私もそんな一人でした。特に幸男牧師が天に召されてから、時折その喪失体験に悩まされながら、舞い込んでくるいろいろな諸問題に頭を悩ませ、ああとため息ばかりついておりました。なかなか嘆きが踊りに変わる。そういうわけには参りませんでした。なんせですね、今までね、二宮幸男という牧師然とした牧師がおりましたので、私が少々やんちゃでも許されておりましたから、それが二宮幸男牧師が天に召されて、常陸大宮伝道所にはもう私一人しか牧師はおりません。すべての面で牧師として対処しなければなりません。会員に、めぐみ先生だけが頼りです。そう言われたこともあります。しっかりしなくちゃと気を引き締めざるを得なかったですね。でも、そんな私たちに逃れの道が用意されているのも嬉しいことです。第一コリント10章13節。ここのところを愛称聖句にしている方もいらっしゃると思います。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。第一コリント10章13節。どのような時にも神様を信頼する。そして神様が暗いトンネルの先、光さすところへ導いてくださる。それを信じて生きるのです。 それを実感できる素晴らしい方法を私たちは実は知っているんですね。それは祈りです。幸男牧師が天に召されてから10ヶ月後の11月3日朝風呂に入りながらいろんなことを思い出して大泣きしました。特にホリデーといえば必ずどこかドライブに行っていたわけです。ここの牧師の宿命なんですが、月曜から土曜は勝田保育園、日曜日は教会ということで、旗日だけが私たちのホリデーでした。だから近場で一日で行って帰ってこられるところ、あっち行ったりこっち行ったりしましたね。那須温泉に行った時などは、まだ寝ている小さい娘を車に乗せてそのまま行きましたから、着いた時にあれれ靴を忘れてきたというようなことがありました。温泉街の靴屋が開くのを待ってズックを買ったという思い出もあります。そんなこんな楽しかったなということが思い出されたわけです。そうですよね。思い出って本当に美化されます。私はそういうことごとを思い出しながら、その時、神様、寂しいです、どうしようもありませんと涙ながらに訴えました。その時、あなたは一人ぼっちじゃないよ、私が共にいるから、そう主の御声を聞くことができました。主の励ましを受ける、そういう貴重な体験をいたしました。もう一つそういう体験をお話しします。私自身40数年前に父飛田康次が病気になって、まあ手っ取り早い表現で言えばうつ病になって、牧師としてはもうぐちゃぐちゃで立てられなくなって、本当に惨めな様でした。その時、神様どうしてですか、こんなに田舎牧師として実直に真面目に来て勤めてきた父がこんなことになんでなるんですかと真剣に涙ながらに祈った時も、主は私の涙を拭い去ってくださいました。その後献身へと促され、神学校で学び牧師として立てられたわけです。その経験がなければ、私のようなチャランポランな人間が牧師になることはなかったでしょう。またですね、そういうことが頻繁に起これば、私は今頃カリスマ牧師になっていたかもしれません。いかんせん、今の私はケーキやクッキー焼きに勤しむおかしな牧師であります。今日もケーキとクッキー焼いてきました。どうぞ。帰りがけにお買い求めください。ただしですね、それを買うんだったら、ちょっと献金を削ってっていうことはなさらないでね、ちゃんと定まった献金を捧げて、それ以外にお買い上げいただけたら幸いです。献金ってね、本当、ちょっと痛いぐらいの献金を捧げることが大切ですね。私はね、自分の趣味は夫と献金ってしばらく言ってました。お菓子焼きはね、もうちゃんと品物を出して商売として成り立ってますからね、もうそれは趣味の域を超えたんですけど、ね、夫と献金って言ってね、それは夫をね、ちょっといじるのが好きでね、 うん、こう食卓で向かい合ってるとね、二宮はすごく在籍感の強い人だったんで、主よお許しくださいってね、よくそういう言葉を口にしたんですね。で、私は許す許す、神さんが許すってそういうふうに言ってそれから、うん、男の人ってね、時々自分が不利になるとね、黙りこくっちゃうんですよね、うん、だから、ね、何にね黙ってんの、なんとか言いなさいよ、うんでもすんでもって言ったら、うんって言うんですね。って言ったら、すうって言うんですね。まあ楽しかったですね、そういうやり取りが。あとね、面白かったのは、仏頂面してた時に、なんでそんな仏頂面なのって私が聞いたら、この顔はあなたの顔を映す鏡です。そう言われたら何も言いませんね、うん、まあ、そんな風にして夫と楽しくやっていましたが、その夫も召され、あと献金の方はね、年金がね一人分になっちゃったんで、なかなかね厳しいです。しかしその中からも精一杯できるだけ捧げていくことを通して、うん、私の友達から、めいちゃんってすごいねって、経済的に行き詰まるかと思ったら必ずどっかでね、ちゃんと助けてが現れてねってそう言います。本当、岩大時代の友人がね、今でも立ち大宮チャペルに月1回来てくれて、来るたんびに薄力粉と白砂糖をね検品してくれるんですよね。だからこそあんな値段でね、ケーキやクッキーが売れるのかもしれません。まあそんな風にして私たちはいろんなところでいろんな、うん、経験をいたします。そしてまた、よかった、本当に恵みだなと思うことを味わいます。さてさて、本筋に戻ります。コロナ禍での自粛生活は祈りの時間を増やしてくださいました。そして主を自分の人生の中心に据えることを通して、他人が自分をどう思ってるか、どう言ってるか、そういうことが気にならなくなりました。私たちは案外それらを気にして生きているのです。祈りはまさに対人関係にとらわれない生き方を示してくれます。聖書をもう一箇所引きますが、第一ヨハネ4章19節、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。第一ヨハネ4章19節、まず神様の方が私たちを愛してくださった。ここに人間同士の愛を超える愛があります。その最初の愛に私たちが触れるようになるにつれ、自由を見出します。なぜならその愛こそが疎外感や孤独感から解き放ってくれるからです。財産を蓄えたり、自分の力で望ましい将来を手に入れようとしたりする強い衝動をその愛がなだめてくれます。はじめの愛こそが他の人を愛することを可能にします。祈りによってこの世界を神様の贈り物として見る態度が養われます。すなわちこの世界は自分の所有物としてではなく、それを与えてくださった方を伝えているものとして見るようになります。そうすると自分のやり方に固執することで生じる苦しみから抜け出ることができるようになります。贈り物として受け止める、そこに心が開けるきっかけがあります。八方塞がりに思えたところを、まさに天窓が開けて救われるのです。 私たちは苦しむことを通して痛みに敏感になります。神様苦しいですと祈らざるを得ません。むしろ祈りに赴くようにと主が苦しみを与えてくれているかのように思われる時があります。そしてその傷を主が癒してくださるという貴重な体験をいたします。私たちは苦しい時つい人を頼りすがりつきたくなります。両方の手を組んでみてください。これが人間同士の関わり合いだとすると、一旦組んだ手はなかなかほどけずきついですよね。人間同士の支えがこうだったらきつすぎる。人間同士の支え合いというのは手のひらを重ねる程度がちょうどいいんです。時に寄り添いそっと触れる、また離れる時も自由にという具合です。しかし先ほどの両手を組むという形は言うまでもなく祈りの手です。そして主はしがみついていいんだよと、むしろそれを願っているのです。私たちが愛唱する賛美歌493番、慈しみ深い友なるイエスはで歌われている通りです。今日ね、朝オルガニストにこれ説教の中で一番歌うからよろしくねと言いましたので、では一緒に歌ってみましょう。慈しみ深い友なるイエスは憂いも罪をも拭い去られる、悩み苦しみを隠さず述べて重荷のすべてを御手に委ねよう。幸男牧師が常々言っていたことがあります。信仰のエキスパートとはいち早く主に お委ねする人のことだってですね。信仰の熟練者はいち早く主にお委ねする人だ。その通りですね。第一ペテロ五章の七節にもこうあります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。そうして祈りに赴いていくとき、そこから互いに重荷を担い合いなさいと示されるように、互いに祈り合う取りなしの祈りへと発展していきます。その一連の流れに大きな愛、主の導きを感じないではいられません。かつた教会74年の歴史の中で初代牧師の飛田安二千恵子先生の祈りの姿をはっきりと覚えています。早朝、旧勝田教会の礼拝堂の床に座布団を敷いて向き合って祈り込んでいました。そう、まさに祈り込むというそんな姿でした。その当時教会に起きていた土地問題が中心課題でした。その時、当時教会と保育園が建っていた石川町22番地の土地を与えてくださいと願っていたわけです。まあ結果的には現在地が与えられました。 しかし祈りながら用意していた8000万円が土地購入のために役立ちました。祈りの答えはイエスとノー、そしてウェイト、待てと3通りあると言われています。私の父あれほど祈り願っていた土地問題の解決と新街道を生前見ることはできませんでしたけれども、人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する。箴言19章21節、この御言葉通り主の御心はなっていくのです。だから私の目の黒いうちにと思わず、主がなさることを信じて祈り願っていけばいいのです。信仰の継承についても望みを持って祈り続けていく。主の御旨ならばそれが実現します。特に箴言19章21節、人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現するというのは、常陸大宮伝道所の教会開拓においてそれは如実に示されましたね。本当にトントントントン拍子に進んでいくんです。ああ、これが主の御心なんだ。常陸大宮に教会開拓をすることが主が願われていることなんだ。土地を取得し街道を建てることも本当に貸田教会の方々の行為で献金が寄せられ、また多額の、教会債を担ってくださってそれが実現しました。素晴らしいな、神様の御心ならばなっていくんだ、そう如実に感じたことです。よくね、二宮は生前ね、二宮先生はすごいね、貸田教会と常陸大宮と2つの街道を建造したんだからって言われましたらね、ええ、名前が二宮ですからまあそういうふうにしてね、本当に主の御旨がなっていきます。また祈りについては勝田教会には素晴らしいターニングポイントがありました。20年ほど前、二宮幸男牧師に主がビジョンを与えてくださった時に、まず勝田教会が何をしたかを覚えている方もあるでしょう。牧師のために祈るということでした。そこからビジョンが具体化して今日あるを得ています。意外とね、祈ってますよって言っても傍聴としているんですけれども、あの時は誰それは何時に祈りますとかね、日時指定なんですね。朝祈りますとか、朝は出勤で忙しいので夕方帰宅してから祈りますとかね、結構具体的にみんなね、表に書いて申請してくれて、あの時は皆さんに支えられて これがあるんだっていうことですごく嬉しかったことを覚えています。祈り合う群れでした。そして事実、祈りは人を変え教会を変えました。さらに喜びについても同じことが言います。私たちは自分が願っているような状況になったら、また望むものが手に入ったら喜べると考えがちです。状況的に良い場合のみ喜ぶことができると思うんですね。しかし誠の喜びはキリストを体験することから来るものだということを私自身経験から気づかされました。主からは、あなたが人に好かれようが嫌われようが私はあなたを愛している、その御声がかけられます。喜びの根拠は人の交わりにあります。父の病気の際に涙ながらに祈り、その涙を拭っていただいた時にも父の病気という状況は一向に変わりませんでした。しかし 私は主の励ましを受けて生きられる。そう思えた幸い。それを思い出します。使徒の交わり、そして主に導かれることを通して、私たちは物質的なことや評価されることから解放されます。まさに522番、キリストには変えられませんで歌われている通りです。喜びと賛美は見事に連携しています。まだ本気でそう信じられなくても、歌の言葉を口にすることで、私たちは自分の耳でそれを確認し、そうだ、やっぱりそうなんだと思えるんです。私たちから出る口の言葉、賛美は、まず最初に私たち自身の耳がキャッチするわけですね。そしてそこで信仰が前進していきます。本当にそのことは、黙っていてもわかるだろうじゃなく、祈りの言葉を口にし、そして賛美歌を歌う。その賛美の姿から、さらに信仰の勇気が与えられるのです。それからですね、祈りがどちらかというと、お願いする請求書の傾向があるとすれば、賛美は領収書です。私たちは請求書の発行ばかりして、恵みをいただいているにもかかわらず、領収書の発行を怠りがちです。今私たちは主の深い恵みを味わいたいと思います。そして私たちを導いてくださる主に、感謝の祈りと賛美を捧げていきたく思います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたがこうして、カスタ教会の歴史を一年、また一年と導いてくださり、ここに74周年を迎えることができたこと、これより感謝いたします。様々な激動の中にあっても、イエス・キリストは昨日も今日もこれからも変わることはない。その信仰を持ちつつ、喜んで歩みを進めていくことができますように。また、牧師のために祈り、教会の主にある交わりの中で祈り、また、家族、友達のために取りなしの祈りを捧げる。そういう祈りをしていく信仰の勇気もお与えください。あなたにあって喜びつつ前を向いて進んでいくことができますように。これらの願い、感謝、主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。